旧約聖書詩篇第34編1節から23節。ダビデの詩。ダビデがアビメレクの前で狂気の人を装い追放されたときに、どのようなときも私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝い、私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることがない。恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらえ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。喜びを持って生き、長生きして幸いを見ようと望む者は、舌を悪から、唇を偽りの言葉から遠ざけ、悪を避け、善を行い、平和を尋ね求め、追い求め。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。主に逆らう者は災いに遭えば命を失い、主に従う人を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがなってくださる。主を酒どころとする人は罪に定められることがない。新約聖書マタイによる福音書第5章3節。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。
祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、2月第1の主の日の礼拝に招いてくださったことを感謝いたします。寒さが最も厳しい時です。どうぞ皆の健康を支えてください。あなたの恵みによって生かされ、守られ、導かれている私たちですが、その恵みに感謝することが少なく、自分の力で生きているかのように錯覚をし、あなたの御心を求めるよりも自分の思いや願いばかりを追い求めていることを御前にお詫びをいたします。自分を中心にして生きているがゆえに、隣人を愛することができず、傷つけ苦しめてしまうことの多いものです。どうぞ私たちの罪を許してください。そしてこの礼拝において、あなたの御言葉を聞き、あなたの愛を注がれて、悔い改め、新しくされて、あなたと共に歩んでいくことができますように、聖霊なる神様がこの礼拝に臨んでください。そして私たちが捧げるこの礼拝を、あなたが御心のままに用いてください。救いの御業を実現してくださいますように。本日この礼拝において聖餐に預かることができますことを感謝いたします。聖霊の力強いお働きによって、私たちが主イエスキリストの御体と御血とに預かり、キリストの体である教会として結び合わされ、終わりの時にあなたのもとで預かる祝宴を待ち望んでいくことができますように。 この礼拝に集っておられ、まだ聖餐に預かることのできない方々がおられます。その方々があなたの招きに応えて洗礼を受け、あなたの民とされて、共に聖餐に預かることができますように導いてください。先週、教会全体修養会が行われ、日々御言葉に向き合う恵みを共に味わい、またそれを求めていくことへの励まし、促しをあなたが与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちが日々の生活の中に聖書に親しみ、あなたとの祈りの交わりに生きていくことができますように。そして私たちの月曜から土曜までの生活もあなたによって支えられ、導かれるものとなっていくことができますように導いてください。コロナ禍の中でなお礼拝を2回に分けて行わざるを得ません。私たちと家族と感染から守ってください。特に重症化のリスクの高い方々を守ってください。感染の予防をしっかりとしつつ、しかし皆が共に集う礼拝を回復していくことができますように導いてください。今月末には久しぶりにそのような礼拝を守り、定期教会総会を行おうとしています。どうぞあなたがその日の礼拝と総会とを守り祝福してくださいますように。またこの2月3月には若い人たちのための修養会が久しぶりに泊まりがけで行われようとしています。この3年間交わりを妨げられてきた若者たちが、同じ信仰に生きている友と一緒に過ごす時の豊かな恵みを味わうことができますように。そして新しい年度に向けて私たちがあなたの救いを述べ伝えていくことができますように。あなたは多くの人々の中から私たちを選んで信仰を与え、この礼拝へと招いてくださいました。そして私たちをこの礼拝からこの世へとあなたの使者として使わそうとしてくださっています。私たちは全く力のないものです。あなたが御業のために用いてくださることを信じ、勇気を持って出かけていくことができますように。この礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々にも御言葉による養いと慰めを与えてください。礼拝から心が遠ざかってしまっているものがありましたら、あなたが働きかけ、礼拝の喜びを回復してくださいますようにお願いいたします。今病に苦しんでいる方々、入院している方々、自宅で療養やリハビリをしている方々に、あなたの癒しと慰めと平安を与えください。介護施設で生活している方々にも支えがありますように。高齢となって弱りや衰えを覚えている方々をお守りください。また家族の看病や介護をしている人たちを力づけ支えてください。教会学校に集っている子どもたちとその家族を導きください。受験に臨もうとしている子どもたちに、あなたが最も良い道を与えてください。あなたが導いてくださることを信じて、それぞれが人生を築いていくことができますように。伝道者の養成にあたっている神学校、特に東京神学大学を支え、あなたの召しを受けて学んでいる神学生たちを祝福し、またあなたが新たな伝道献身者を起こしてくださいますように。キリスト教学校の一つ一つを祝福を導きください。学生生徒たちがあなたとの出会いを与えられ、教会の礼拝へと導かれますように。教職員の方々をあなたの御業のために用いてください。この主の日に行われているそれぞれの教会の礼拝を祝し、御言葉が力強く語られ、あなたの民が世界中に結集され力づけられ、そしてあなたに従っていくことができますように。ウクライナにおける戦争で傷つき苦しんでいるウクライナの人々を守り支えてください。ロシアの人々もこの戦争で多くの人が命を失い苦しんでいます。無益で悲惨なこの戦争を一日も早く終わらせることができるよう、国々の指導者たち、政治家たちを導いてください。他人間としての権利を奪われて苦しんでいる人々が世界にたくさんいます。争いや対立の絶えないこの世界をどうぞ憐れんでくださり、あなたが平和をもたらしてくださいますように。私たちがあなたに従い、あなたと人々とを愛して生きることによって、この世界に平和と自由とをもたらしていくことができますよう導いてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
先週の日曜日、私たちは教会全体修行会を行いました。今礼拝が午前と午後と2回行われているので、2回目の礼拝の後の短い時間でしたが、教会に集まっている人々、オンラインで参加している人々が共に時を過ごすことができたことは感謝でした。修行会のテーマは、日々御言葉に向き合う恵みでした。私たちの教会で共に礼拝を守っておられる日体教師の武田秀夫先生が、礼拝において御言葉を聞くだけでなく、それぞれの家で日々聖書を読み御言葉に向き合うことの恵みを語ってくださいました。また二人の長老からも、それぞれの生活の中で日々聖書に触れている体験を聞くことができました。自分の生活の中でもっと聖書を読もう、そういう励ましを与えられる、とても恵まれた時を持つことができたと思います。そしてこの修行会の中で、15分ほどでしたが、一つの聖書の箇所をそれぞれが一人で味わい、思いを巡らす黙想の時を持ちました。説教や講演を聞くのとは違って、自分一人で聖書の御言葉と向き合い、ただ読むだけではなくて、読んだ言葉を心の中で思い巡らし、その御言葉と対話している、それは貴重な体験だったと思います。それぞれの日々の生活の中でそういう時を持つことへの動機づけとなればという願いで、この修行会は企画されました。初めは何をしたらよいのかわからないという戸惑いがあるかもしれません。しかし生活の中でそのような時を少しでも持って、聖書の御言葉を味わい、それと対話していくことによって、私たちは日常の生活の忙しさに埋没して神様のことを忘れてしまって、で日曜日になると思い出すというのではなくて、毎日神様と共に歩んでいくことができるようになる。でそのように日々聖書の言葉と向き合い、対話していく、そういうことを実践していくのにふさわしい箇所に、今私たちは礼拝においてちょうど差し掛かっていると思います。現在礼拝においてマタイによる福音書を読み進めていますが、先週から第5章に入り、主イエスがお語りになったいわゆる三条の説教を読み始めました。で本日の3節からは、こういう人々は幸いであるという幸いの教えが始まります。この教えを含む三条の説教は、私たちが聖書の御言葉と向き合い、それと対話しながら歩むのに誠にふさわしい箇所だと思います。例えば本日、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという御言葉です。この御言葉を今週1週間、毎日どこかの時間に思い起こし、味わい、思い巡らしていったらよいと思います。合わせて詩編34編を味わえればベストです。それによって私たちの心にはいろんな思いが起こってくるでしょう。問いや疑問も生じて、わからないと思うこともあるでしょう。それでよいです。黙想において大事なのは、わからないという思いです。そこにその御言葉との対話が始まっています。わかるようにはならなくても、そういう対話によって新たな気づきが与えられたり、また慰めが与えられたりします。そういうことを通して、神様とまた主イエスに生活の中で身近な存在になっていく。三条の説教はそのように神様との対話を促してくれる言葉の宝庫です。礼拝においてその箇所を読み始める、そのタイミングで先週の修行会が行われたことは、神様の素晴らしい導き 拝における説教も、皆さんがそれぞれの言葉を味わい、それによって神様と、また主イエスと対話をしていく、そのための助けとなるようにということを意識しながら語っていきたいと思います。礼拝において、三条の説教の御言葉を聞き、それを一週間の生活において味わいながら歩む、そういう信仰の生活をご一緒に築いていきたいと願っています。さて本日の三節から、その三条の説教の教えが始まっているわけですが、先ほど申しましたように、その最初にあるのが、幸いの教えです。こういう人々は幸いであるという教えが12節まで続いています。幸いの教えによって三条の説教が始められている。そのことにまず注目したいと思います。主イエスはこの説教、幸いを語られたんです。12節に、喜びなさい、大いに喜びなさいともあります。あなた方は幸いである、だから大いに喜びなさいと主イエスは私たちに語りかけておられるんです。主イエスを信じ、神を信じて生きるとは、この喜びに生きること、大いに喜んで生きることです。信仰によって私たちの生活は新しくなるのですが、それはそれまであまりしなかった良いことをするようになると、逆にそれまでしていた悪いことをしなくなるということより、私たちが大いに喜んで生きるものになる、幸いなものになるということなんです。そうすると私たちはすぐに思います。どうすれば大いに喜んで生きることができるのか、どうすれば幸いなものになれるのか、その方法を教えてほしい。しかし主イエスがここで語っておられるのは、幸いになるための方法ではありません。こうすればあなた方は幸いになれるとは言っておられない。心の貧しい人々は幸いである、それは心の貧しいものになれば幸いになれるということではありません。原文では幸いであるという宣言が最初にあります。昔の文語訳聖書はその語順を生かして、幸いなるから心の貧しき者と訳していました。主イエスはまずあなた方は幸いだと宣言なさったんです。こういう条件を満たせば幸いになれると言ったのではないんです。この後の幸いの教えはどれも幸いに生きるための条件ではなく、あなた方は幸いなのだという主イエスの宣言。でも私たちは思います。心の貧しい人々は幸いであるっていうのは、心の貧しい人が幸いなのであって、そうでないものは幸いではない。だから幸いを求めるなら心の貧しいものになれということではないのか。心の貧しさが幸いを得るための条件だと言われているのではないのか。その疑問に答えるためには、心の貧しい人々の意味をよく考えなければなりません。原文では貧しい人、心においてです。まずこの貧しいという言葉ですが、これは完全に無一物であることを表す言葉です。生活に余裕がなくて苦しいということを表す言葉は別にあります。ここで用いられているのは、全く何も持っておらず、乞食や物乞いをして生きるしかないという言葉です。私たちはよく自分は貧しい、貧乏だと思ったり言ったりしますが、それはここで言うところの貧しいには当たらない。主イエスが幸いだと言われたのは、徹底的に貧しい人、自分のものは何一つ持っておらず、物乞いをして生きるしかない人々です。そんな貧しさは幸いを得るための条件となり得るでしょう。しか かもこの貧しさには心のという言葉がついている。心において貧しい人々が幸いだと言われている。自分のものは何一つ持たず、物乞いをして生きるしかない。そのことが心に当てはめられている。それはつまり、自分の心の中により頼むことができるの、支えや誇りとなるもの、ようなことが何一つないということ。私たちは、自分の中に自分を支える拠り所を持ちたいと願っている。それなしには生きていくことができないのです。その拠り所となるものは、心の豊かさ。何をもって心の豊かさとしているかは人によっていろいろ違うでしょうが、内容は何であれ、心の豊かささえあれば、生活が貧しくても、あるいは病気とか障害があって肉体的に弱くても、その苦しみに耐えて明るく前向きに生きることができると私たちは思っているんです。ところが、心の貧しい人々という、その心の豊かさのない人、自分の中に自分を支えるよりどころとなる心の豊かさを全く持っていない人です。それは幸いを得るための条件とはなり得ないでしょう。心の貧しい人々はどう考えても幸いではないのです。心の貧しい人々は幸いであるという主イエスの言葉はこのように、私たちが到底同意できないのです。そんなことはない、反発するか、少なくとも先ほど申しましたようにわからないと感じるはずの言葉なんです。ところが私たちはこの言葉を勝手にねじ曲げて分かってしまおうとしているのではないでしょう。教会の歴史においてそういうことがなされてきました。心の貧しいとは謙遜だとかへりくだったという意味だと解釈されてきた歴史があります。そうだとすると、これは謙遜な人々は幸いであるということになります。それならわかる。本当に幸いになろうとするなら謙遜という美徳を身につけなさいというわけです。しかし、その読み方は間違いです。謙遜というのは、本当は力のある人がそのことを誇ったりせずにつつましく振る舞うこと、それが先ほどの貧しいという言葉の意味。自分のものを何一つ持たず、物乞いをするしかないとは違います。本当は持っているけれども持っていないふりをするっていうのは貧しいことにはなりません。さらに謙遜っていうのはそれ自体の一つの美徳となり、自分を支えるよりどころ、誇り、心の豊かさになります。自分の謙遜さを誇るという、よく考えると本当はおかしなことを私たちはしているんです。ですから心の貧しさを謙遜と理解してはならない。あるいは私たちは主イエスがお語りになったこの心の貧しさというのは、世間で言われる悪口としての、あの人は心の貧しい人だというのとは違うと考えようとしています。私自身も以前はそう考えていました。 でもよく考えてみたら、それは違うのではないかと思うようになりました。世間で、あの人は心が貧しいというのは、心が狭い、親切でない、愛がない、人を受け入れる度量がない、気持ちに余裕がないといったことだと思いますが、主イエスがおっしゃった心の貧しい人々のその心の貧しいはそれとは違うというときに、私たちはその心の貧しいというのを今並べたような欠点としてではなくて、例えば先ほどの謙遜のような何らかの良さとして考えようとしているんです。そしてだから、あいつは心が貧しいなと悪口を言われるようなものではなくて、良い意味で心が貧しい人が幸いだ と主イエスはおっしゃったのだと理解しようとしているのです。しかし心が貧しいっていうのは何らかの良さを持っていることではありません。むしろその良さがないこと、誇り得るような、よりどころとすることができるような、まさに心の豊かさが何もないこと。だから心の貧しいものっていうのはやっぱり心が狭い、愛がない、度量がない、気持ちに余裕がない、そう悪口を言われるような人なんです。でルカによる福音書の第6章にこの三条の説教と同じような教えがあるということを先週申しました。で本日の箇所と対応しているのはルカの6章の20節。そこには貧しい人々は幸いであるとあります。心のという言葉がこちらにはありません。で聖書の学者たちはこのルカの方がもともと主イエスがお語りになった形だと説明します。主イエスはもともと単純に貧しい人々、経済的に困っている人々、それこそ物乞いをしなければ生きていけない人々こそ幸いだと言われたのであって、でマタイはそこに心のという言葉を付け加えて、この教えを精神的なものへと変質させた。それによってこの教えがもともと持っていた強烈さを和らげて、そこそこに富んでいる人々がこの教えによってつまずきを受けることを防ごうとしたのだ、そんな風に説明をするけれども、それはとても浅い読み方だと。でそこには貧しい人々はというよりも心の貧しい人々はといった方が話がきつくなくなる、つまずきがなくなる、そう考えられている。しかし今見てきたようなことからすればそれはむしろ逆です。貧しい人々は幸いだというならば、私たちだって世の大金持ちに比べれば貧しいから、その人たちよりも比較的幸いだと言えるんです。自分は貧しくても心豊かに生きているから幸いだとも言えるのです。しかし心の貧しい人々は幸いであると言われたら、もうそんなことは言えません。自分はそこそこに貧しいから安心することもできないし、財布の中はもっと欲しくても心だけは豊かだということをよりどころとすることもできなくなるんです。このように心の貧しい人々という言葉の意味を掘り下げていくなら、主イエスがここで語っておられるのは幸いを得るために満たすべき条件ではないということなのだ。心が貧しいは幸いの条件ではない、むしろ幸いでありえない私たちの現実がそこに見つめられている。私たちは自分は貧しくても心は豊かだと胸を張って言いたい、しかしそんなことは言えないの。私たちの心は豊かでも広くもない、愛に富んでもいない、人を受け入れる度量もない、自分の思いに反することをまずは冷静に受け止めて、相手の考えや状況を理解して思いやりを持って対話をしていく、そんな余裕もない。すぐにイライラしてカッとな八つ当たりをして、で自分のことは棚に上げて人を責めることに熱心になっていく。要するに私たちは誠に心の貧しいものなの。そしてそれは決して幸いなことではありません。私たちのそのような心の貧しさのゆえに、人生にはそしてこの世にはさまざまな問題、争いが、困難が起こっているんです。そのように心の貧しいものであるために苦しんでいる私たちに向かって主イエスは、心の貧しい人々は幸いであると語りかけておられる。あなた方は幸いである。 おっしゃっているのです。それはあなた方は自分では気づいていないかもしれないが、こういうふうに見方を変えれば幸いなのだということではありません。心の貧しさはどう見方を変えたところで幸いではないのです。主イエスが幸いであると言われるのは、心の貧しいものである私たち、それゆえに決して幸いではない私たちに、主イエスを通して神が与えてくださるものがあるから。それは何か、天の国はその人たちのものであるという言葉がそれを語っています。天の国が与えられ、そこに心の貧しい私たちの幸いがあるんです。天の国の天、これは神を言い換える言葉ですから、神の国と意味は同じで、国というのは王国、支配という意味です。ですから天の国とは神の王としての支配という意味です。神様のご支配が確立する、そこに私たちの救いがあります。ですから天の国イコール私たちの救いです。でその天の国は近づいたと言って、主イエスは伝道を始めます。神のご支配今や確立しようとしています。神が私たちを王として支配してくださる救いの日は近いと主イエスは語られたんです。その天の国が与えられることが心の貧しい人々の幸いです。どうして心の貧しい人々にそれが与えられるのでしょう。心が貧しいということを神が喜んでそのご褒美を与えてくださるのではありません。強いて言う、心の貧しい人々にはその救いが必要だからです。自分の心に拠り所となるもの、誇るべきものが何もない、心の広さも豊かさも愛もない、だから神に、神の救いにより頼むしかない、天の国を求めるしかない、それが私たちです。神は天の国、つまり救いを本当に必要としている心の貧しい私たちに深い憐れみと恵みによってそれを与えてくださるのです。心の貧しいものである私たちは心が貧しいから幸いなのではなくて、神が憐れみと恵みによって天の国を、神の救いを与えてくださるから幸いなんです。その天の国は どのようにして私たちに与えられるのでしょうか。それはこれを語ってくださっている主イエス・キリストによってです。神の一人子である主イエス、心の貧しいものである私たちのために人となり、そして私たちの心の貧しさを、言い換えれば罪を、全てご自分の身に背負って十字架にかかって死んでくださったんです。心の貧しい、自らの中により所となる豊かさも愛もない、それゆえに人を受け入れることができず傷つけてばかりいる、そんな私たちの罪を主イエス・キリストが十字架の死によって許してくださったんです。そしてあなたは幸いだ、喜びなさい、言ってくださっているんです。それはあなたはもう自分の中によりどころを持たなくてよい、自分の心を豊かにしなければ生きていけないことはもうない、あなたがどんなに心貧しいものであっても私はあなたを愛し、あなたを背負い支えている、だからあなたは幸いなのだ、大いに喜んで安心して生きていきなさいということです。そういう幸いを主イエス・キリストは私たちに告げてくださっているんです。この三条の説教の冒頭の幸いの教えは、こういうふうになれば幸いになれるという教えではなくて、主イエス・キリストが 幸いでない私たちの現実のただ中に、ご自分の十字架の死と復活によって幸いを作り出してください。その救いの宣言、私たちに求められているのは、心の貧しい人になろうと努力することではありません。そんなことしなくても、私たちはもともと心の貧しいものなんです。そのことを認めて、その私たち、主イエスが十字架の死と復活によって天の国を、救いを与えてくださっている、その幸いをいただいて感謝して喜んで生きる、それが信仰によって生きることです。その幸いの中で私たちの貧しい心は次第に豊かにされていく、愛や思いやりが与えられてもいくのです。でもそれは結果として与えられることです。私たちが日々御言葉に向き合うのは、それによって心を豊かにして幸いを得るためではありません。御言葉に向き合うことによって私たちは自分が心の貧しいものであること、その自分に主イエスが天の国を、救いを与えてくださっていることを示される、そこに誠の幸いがあるんです。お祈りをいたします。天の地なる神、この礼拝へと招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは誠に心貧しいものです。この貧しさのゆえに喜んで生きることができず、隣人を本当に愛することもできず、むしろ関係を壊してしまい、人を傷つけてしまってばかり、そしてさまざまな問題を引き起こしていくような私たちです。その私たち、心の貧しい、それゆえに幸いではない私たち、あなたは心の貧しい者たちは幸いであると語りかけてくださっています。それはあなたが一人ごイエスキリストによって、その私たちの罪を許し、私たちを神の子とし、新しく生かしてくださっている、あなたの恵みの中に生きるものとしてくださっている、その恵みの夢であると示してくださり感謝をいたします。どうぞ私たちがこのあなたからの語りかけをしっかりと聞いて歩むことができますように。あなたは幸いであると、喜びなさいと言ってくださっている、主イエスキリストによってその幸いと喜びを与えてくださっている、その幸いの中で歩むことの中に、私たちの貧しい心が少しずつでも豊かにされていくことができますように、そして本当に喜んであなたと共に歩んでいくことができますように、そして隣人を愛して歩んでいくものとなっていくことができますように、どうぞこれからこの三条の説教、また幸いの教えを礼拝において読み進めてまいります。あなたからのこの御言葉を常にそれと向き合いながら、この中でそれをかみしめながら、あなたが告げてくださっている幸いに生きていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。